ボンクラ映画館支配人の座当時でございます。今回はガジェット通信のライターさんの取材裏話について語っていきます。特別ゲストとしてこの方をお招きしました。
はじめまして、ガジェット通信でライターをやっております藤本恵里と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあちょっとね、藤本恵里さんは面識がありまして、はい、ね、いろんなところの取材されてるっていうんで、そういう裏話を伺おうかなと思いまして、
はい、ありがとうございます。はい、
でちょっと先に藤本恵里さんのプロフィールをですね、はい、ご紹介させていただきます。
ありがとうございます。
これホームページのプロフィールが載ってたらそのまま読むんですけど、
大丈夫
です
か？全然いいですよ。
藤本恵里さん、ガジェット通信のライターさんですね。日常系アニメと黒髪細身キャラクターをこよなく愛するライター。一番応援している声優は小野大輔さん。
そうですね、なんかプロフィールにそういう言われると、はい、私あんまり映画のこと書いてなかったですね。今ふと気づいたんですけど、もなんかやっぱりアニメがすごい好きなので、はいはい、まあ、映画ももちろん大好きなんですけど、はい、まあ、そういうふうにちょっと書かせていただいて、はい、小野大輔さんってでも座頭市さんはあんまり
僕検索したんですけど全然わかんないですすいません。
とんでもないです。アニメ、まあ、黒い羊とか出てるんですけど、はい、これちょっとすいません、いきなり脱線しちゃうんですけど、はいはい、声優さんって、はい、まあ、もちろんそのジャッキーの声やってる石丸さんとか、はい、私たちにとってはジャッキーの声というよりも石丸さんの声でジャッキーを見てるから、
そうです、ね、
なんか本人の声を聞くとちょっと違和感あるぐらいじゃないですか。はい、最近の声優さんって、まあ、ラブライブとかもそうですけど、はい、ちょっとアイドル化を知っていて、はい、小野大輔さんも40ぐらいの方なので、はい、すっごいアイドル売りをしてるわけじゃないんですけど、はい、もうライブでは全然武道館 2days とか埋まっちゃう方なんですね。でもこういうアニメファンからするとそういう方が洋画の吹き替えに出るとすっごく嬉しいんですよ。でやっぱ出ない方もいるんですね、はい、なんかのこだわりかわかんないんですけど、はい、小野大輔さんは最近だとドクターストレンジのモルドっていう、はい、最初にストレンジを導いてくれる黒人の方、最後闇落ちしちゃうんですけど、はい、その方とかやってて、うん、なんか個人的にはそういう意味でもなんか吹き替えの映画の声優さんを応援したりとかもしてますね。はい、いきなり映画の話じゃないですけど。
まあなんで今日お呼びしたかと言いますと、はい、まあ、読者とか視聴者は、まあ、うんうん、インタビューの記事とかその映像の完成品は見ることはできるんですけど、はい、取材の裏舞台っていうか、うんうん、知らないので、はい、ひょっとしたらこう実は外には出せないけど、まあ、面白いエピソードあるよみたいなあればちょっと伺いたいなと思ってですね、
はいはい、ちょっと僭越ながらというか、はい、私以外にももちろんたくさん活躍されてるライターなんていらっしゃるんですけど、今日は、はい、まあ、ガジェット通信と私の、はい、まあ、経験値からお話しさせていただければと思います。
は
い、
大丈夫ですよね、ガジェット通信さんから怒られるってことないですね。
全然大丈夫です。
結構うちはちゃめちゃな番組なんでね。
全然大丈夫です、大丈夫です。大歓迎です、
ね、どっちからいきましょうかね。一応そのタイトルを、
う
んうん、
そうですね、
引っ張ってきたバージョンとこっちの、はい、質問事項みたいなの何個かあるんですけど、
はい、
じゃあまずペンネームの由来からいきましょうか。
は
い、
ペンネームの由来は、はい、まあ、藤本が、まあ、草冠の藤に本の本とカタカナで読んだんですけど、はい、私藤子 F 不二雄先生の大ファンで、藤本博先生からもらってるんです。
はいはい、
でガジェット通信って本名をひらがなにしたりとか、はい、本名を一部、まあ、例えばなんだろうな、いないんですけど直子さんだったら直とかにするパターンが多いんですけど、はい、私はちょっと全然違う名前でせっかくだからやってみたいなと思い、はい、でもその場で決めろって言われて、本当江戸川コナン君って、はい、縮んじゃって1話目で、はい、なんかこう蘭姉ちゃんに名前何って言われた時に、はい、後ろにあった江戸川乱歩と、はい、コナンドイルか、はいの見て急にとさにいたのが江戸川コナン君なんですけど、はい、私ももうそのとさに名前考えろって言われてもう藤本先生のことしか考えてなかったんで、はい、藤本で、エリはチンプイの主人公の春日エリちゃん、両方 F 先生なん
で、あ、なるほどね、
はい、
初めて知った。
これ普段全然分かんないと思うんですけど、はい、よくありそうな名前だし、
はいはい、
でもうちの母親は一発で分かったっていうのがなんかちょっと親のすごいところだなと、これ F 先生でしょってすごいさって言われましたね。そうなんです、
すごい、お母さん、
お母さんすごいです。
じゃあ好きな映画は、
好きな映画、
まあ、
もうちょっと全般なんかこんなん誰でも好きだろうって感じになっちゃうんですけど、マーベル作品全般と、はい、まあ、ピクサーディズニーアニメーションが大好きで、はいはい、ただ人生で一番好きな映画は何って言われたら、ウォン・カーワイの恋する惑星
なん
です。これ言うと結構ロマンチストなんですねって言われるんですけど、はい、とかね、パン、あの同じ台湾香港系でいうとパン・ホーチョン監督とかも大好きで、なんかザ・ハリウッドかアジアっていう感じで見ております。あとホラー映画も好きですね、
はいはい。まあ、うちのリスナーさんにも伝わりやすい感じで助かりました。あとですね、うん、主にどんな方をインタビューしましたかっていうのがありますか。
そうですね、主に、まあ、これからお話させていただくことも多いと思うんですけど、はい、まあ、ガジェット通信ってあのご覧になっていただいたら分かるかと思うんですけど、まあ、ちょっともともとギークとかナードとか系の人を想定して作ってるメディアなので、はい、新作映画がかかるときに配給さんがいて、間に PR 会社さんがいて、はい、そういう方がこういろんな媒体にインタビューどうですかって打診をしてくれるんですけど、まあ、そこで大体ターゲットをこうずらさないようにするわけですね、はい。だからちょっと1年前の映画になっちゃうんですけど、土屋太鳳ちゃんのトリガールとかをガジェット通信は多分やらないんですよ、はい、うん、ターゲットがあんまりにも離れてるので、うん、だから結構マーベルとか、まあ、DC もそうですけど、俗にオタク諸君が好きそうなアクション対策系、はい、あとミステリーとかですかね、はい、そういうものがかかった時は結構インタビューさせていただく機会が多い、
うん、
なので皆さんが好きそうな方も、はい、させていただいていることが多い、
はい、
で、あの傾向としてあと、監督と女優さん俳優さんは半々ぐらいかなっていう感じで、うんうん、
なるほど、
うんうん。
次の質問です。インタビューする場所や時間ですね、
はい、
まあ、オーソドックスなパターン、
うんうん、
こんなのありますよっていうのは、まあ、よく見かけるのはホテルの、
そうです ね、
はい、大きいとこ借りてやってるとか、うん、あとどっか映画館の前とか、はい、最近多いですね、レッドカーペット引いてとか
多いです多いです。
あと、まあ、極端に短かったとか、うんうん、変わった場所の会見とかもしあれば、
はい、まあ、インタビューは今田統一さんがおっしゃっていただいたように、はい、ホテルでやることが、まあ、ほとんど、
はい、
あの都内にある、まあ、大体4つぐらいローテーションですね、
はい、そこはホテルの名前は言えないですか。
そうですね、ただ、まあ、必ずしもそこで誰がやるってわけじゃないんですけど、はい、ほぼこの3つです。
うん、
で、去年かな、ポール・マッカートニーが、おととしでしたっけ、ライブやった時に、はい、ポール・マッカートニーさんは、はい、と回られてたんですよ、
うん、
で、その日に私はシャマラン監督のインタビューが20分であったんですね、はいはい、だからまあ会ってはいないんですけど、もしかしたら同時にシャマランとポール・マッカートニーがロビーに来ちゃうっていうこともあるわけですね。私、あのシャムランのインタビューに向かってる時に、めちゃくちゃ出待ちの女の子たち、はい、女の子っていうんですかね、奥様たちがいて、はい、男性もいっぱいいて、はい、シャムランってすげえ人気なんだなって思ったら、ポール・マッカートニーだったんですけど、まあ、もちろんシャムランの情報は漏れてないので、はい、ポール・マッカートニーは漏れちゃってるっていう部分がね、あったんですけど、そういうこともあって、意外と来日が重なっちゃうときってホテルの部屋も取り合いで大変らしいです。そう。警備もね、そのフロア、例えばスイートだけですけど、はい、取材部屋は、はい、そこのフロアはやっぱ警備を入らなきゃいけないので、はい、大変だなと思います。
あれ、あの一室借りてやってるとき、うんうん、小さい部屋とかでやってるバージョンとか、よくなんか王様のブランチとかで見ますけど、
やってます。
あれって隣の部屋でずっと待機しなきゃいけないとか、うん、順番待ちとか。
その部屋でもね、何部屋か借りていただいてうまく組み合わせてますね、はい、例えば王様のブランチでリリコさんがお話しされてるお部屋は、はい、テレビは多分使い回ししてると思います、
うんうん、
背景変えて今度はスッキリ、
はい、
王様のブランチ、はい、とかってやってるんじゃないですかね、目覚ましテレビとか、
うんうんうん、
そうですね、そう思うとあんまり待つことはないかな、
うん、
うん、
ジョージ・ミラーの時が、
ジョージ・ミラー、そうですね、ジョージ・ミラーそう、あれ何年前でしたっけ、
あれは2015年の映画なんで、
もう3年も経ちますか、はい、そうですね、ジョージ・ミラーさんの取材させていただいた時は、でもあれ六本木だったかな、
はい、
あの人はすごい、まあ、見るからに思うと思うんですけど、優しい方じゃないですか、
はい、
まあ、だからこそ ね、変わってるなと思うんですけど、であのあそうだって単独で時間がいただける時もあれば合同で時間組むことが多いんですね、はいはいはい、まあ、同じような質問をいろんな媒体がするんで、うん、合同にやった方が俳優さんたちの負担も少ないですし、うん、すごい時間も節約できるじゃないですか。でガジェット通信が、まあ、ご一緒する媒体さんってやっぱり大体カラーが似てる、
はい、
例えばガジェット通信とモデルプレスさんが、まあ、ご一緒することもたまにあるんですけど一緒にやった場合、はい、モデルプレスさんは女優さんの美の秘訣とか、
はい、
ハマってるものとか、はい、スーパーフードとか、はい、聞きたいのに、はい、私は聞きたくない。でも私がねここの特殊メイクの効果とか、
はい、
な監督のお話とかね、ブルースクリーンの技巧についてとか聞いても、
はい、
向こうにも迷惑だし、
はい、
だから俳優さんとかってこう同じような媒体を組み合わせてくれるので、だからジョージ・ミラー監督の取材の時はもうね2つなくなっちゃったんですけど、ガジェット通信と、はい、まあ、今は亡きコタクジャパンさん、
はい、
ギズモードに吸収されちゃったんですけど、はい、と AOL ジャパンさんなのだったので、なんかその3つの組み合わせっていうのはすごい個人的には面白かったです、
うん、
なんかもうもろって感じでもろなんかマッドマックスファンっていう
、まあ、こちら側ですよね。だから
そうなんです、そうそうそうそう、もうもろ結構映画秘宝とかで活躍されてるライターさんとかとご一緒した気がしますね、はい、そのジョージ・ミラーの時は。そう、
あれその前に待ってた人が高橋良樹さん。
あ、そうですそうです、そうそうそう、思い出しました。よしきさんと、
はい、
だけかな、多分それ秘宝の取材だったんですよね、
はい、
よしきさんが待ってて、あ、やっててすごいなんか前の部屋から楽しそうな声が、大盛り上がりな声が聞こえてきたんですよね、はい、
なんかそれでなんかよしきさんとすごい大盛り上がりしちゃって時間が伸びた。
そうそうそう、大盛り上がりしててめっちゃ押して、私なんか そのことによって、
はい、
すごいやっぱ日本もともと好きだと思いますけど、はい、印象が多分良かった、
はいはいはいはい、
めっちゃご機嫌、
はいはい、
もうなんか日本最高みたいななってましたね。さすがだなというふうに思いましたけど、
だってあのドクロのタトゥー最速で入れたって。
そうなんですよ、そういうのですっごい興奮してましたね、はいはい、監督は。あ、なんかポーズとかもやってくれましたね、私の時とかも、うんうんうん、そうそうそう、
羨ましい。
そうだそうですね。あとなんか一個その場所で発足すると、
はい、
結構高級ホテルの部屋じゃなくて宴会場を最近区切ってやったりすることがあると、はい、廊下で待つんですね、はい、人を。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスの時に、私はデイブ・バウティスタってドラッグスをやってる元 WWE の彼の取材だったんですけど、はい、椅子を出してこう廊下で待ってたんですよ、はい、ただまあクリス・プラットがこう次の部屋に行く時に歩いてきて、はい、クリス・プラットってもう、まあ、私別に友達じゃないから本当は知らないですけど、はい、本当にクリス・プラットのまんまなんですね、はい、なんかスター・ロードだし、
はい、
ジュラシック・ワールドの彼、
はい、
もうああいうノリノリな感じなんで、スタスタスタって歩いてきて、もうどの待ってるライターとかスタッフとかホテルのスタッフとかにもみんなにこう会釈っていうんですか、
うんうん、
手振られたら振り返るし、うん、私はまあ一応女なのでもう熱いこう握手とかウィンクとかされるんですね。で私はその時はクリエイトラストのインタビューは入ってなかったんですけど、はい、入ってた違う媒体の女性に聞くともう全員ハグをしてくれる。ジョニーデップもそうらしいです。で、やっぱりクリエイトラストさんはめっちゃかっこいいですし、うんうん、もう今一番イケてると言っても過言ではないんですけど、はい、ハグするときはまあイエーイって感じで、 もジョニー・デップとかにハグされるともう本当にヤバいらしいです、かっこよすぎて
膝の力なんだ
よ、もうなんかああ生きてたんだみたいな。だから確かにジョニー・デップさんって若干もしかして白塗り飽きたとか言われてるし、ちょっとその、ね、ポッドキャスト聞いている皆さんのような目の超えた方には、
はい、
まあ、ちょっとそんなにもしかしていけてないかもしれないんですけど、会った時のかっこよさとか圧倒されるのって、うん、私は未だにジョリー・デップさんが一番と思います。もう色気っていうんですか、
はいはい、
やっぱ超トリッキーだから 本当急に変なこと言い出したりするんですけど、かっこいいです。だからあれにハグされたら多分本当やばいと思います。そうなん、すみません脱線
しました。いやいやいや、どうです。あと極端に短かったとかありますか？
極端に短かったはあんまりないですね。
ちゃんとやっぱり各媒体に時間
は、うん、ありますね。この間のデッドプール2で、はい、ライアン・レグロスが演じした時に、はいはい、私はインタビューというかレッドカーペットのところにムービーを置いて、はい、こう、まあ、逆に言う、はい、ヨナシテレビさんとかがやってるようなやつをやるんですけど、はい、やっぱりライアン・レイノルズ子供の人になるとアジア各国から来る、はい、フィリピンとかから来てる人とかもいて、そういう人たちはやっぱりちょっと若干削られちゃう、日本がまあ、うん、日本がメインの取材だから。でも基本的には結構ちゃんと時間もらえましたね。
うん、でも至近距離でインタビューされてたじゃないですか、あの時も。
してますしてます。私ライアン・レイノルズってすごい俳優さんとしては好きなんですけど、はい、かっこいいとかも思ったことなくて、はい、世界で一番セクシーな男なんか2回とか撮ってると思うんですけど、はいはい、あんま分かんなかったんですけど、生がすごいかっこよくて、うん、すごい結構びっくりしました。うん、なんか、うん、背もね189ぐらいあるし、うん、かっこよかったです、ね、面白かったです。
僕らとったらそうね、夢のまた夢みたいなお仕事なんで、ね、
いや
羨ましいです。
本当にありがたいことです。
じゃあ次の質問です。
はい。
最も緊張した人いらっしゃいますか？
最も緊張した人、憧れの人に会えたっていうのもちょっと近いんですけど、はい、私極楽とんぼの加藤浩次さんが、はい、まあそういう有名人でいうと世界で一番好きなんですね。はい、もう中学生の時から大好きで、はい、でもお笑いの方ってインタビューする機会ってまあまああったりするんですけど、はい、本を出された、はい、DVD 出された、まあ、よくあるにぎやかしのイベントで出ますって、はい、もう加藤浩次さんほどの人になるともう取れないというか、そういう本も出さないし、うん、最近ここ5年前ぐらいから舞台を復活させましたけど、うん、結局速乾しちゃうからあんまプロモーションをする意味もなく、
なるほど、
稼働もないんですね。まあ、本当に忙しい方なので、うん、だからいつか会えるのかなって。例えばタモリさんとかは、はい、ヨットの関係があるんでなんかヨットのイベントとかに取材できたりするんですよ。で北野武さんは、まあ、映画があるじゃないですか、はい、ただ逆にさんまさんとか一番インタビューしづらい方だなってお笑いで言うと思うんですけど、はい、加藤浩次さんも多分そういう感じに、はい、なかなか会うことがなかったんですけど、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのロケットの声をやってるんで、その日に山寺浩二さんと加藤さんの取材があって、はい、それをした時はもうさすがにすごい緊張して、でも好きですとかもちろん言わないので、はいはいはい、でもその終わった後の緊張がすごくて、はい、終わった後はもうなんかそのスタジオだったんですけど、スタジオの周りをすごい闇雲に歩いたりとか
不審者じゃない？
そう、すごいなんかもう興奮がためやらなくていや家に帰れないみたいな、
あ
もうすっごいで母親に電話とかしちゃって、はい、お母さんも良かったねみたいな感じで言われましたね。だからその後加藤さんを幸運なことに日課にさせていただいてるんですけど、
はい
ま、
はい、
だに緊張します。
あ
というのも一つ、はい、あとやっぱもう一人は北野武さん、
はい、
まあ、めちゃ緊張しましたさすがに、
はい、
とカメラマンでとして一緒に来てくれた同僚が、はい、まあ、もろ武さん世代なんで、はい、その方がすっごい緊張してってもう伝染しちゃって、はい、やばかったですね。しかも合同じゃなくて人も単独だったので、はい、竜頭と七人のコブの時にたけしさんだけやらせていただいて、あれ今の渦中のプロデューサーの方、あれ
社長、森社長ですか？
社長もいらっしゃいますね。竜頭の時は
いい時に会いましたね。
そうなんです。
今考えればすごいレア
な、そうなんですよね。なんかもうしかもその私の前の媒体の方、
はい、
まあ、違う部屋だったんですけど、はい、私の前の媒体の方は、まあ、私のもともと知り合いというか先輩で、 タキさん大ファンだったんで、はい、その先輩がガチガチに緊張してたんですよ、はい、この方って結構政治家とかもガンガン取材してるのに、はいはい、その先輩もすごい顔してて、そのいろんな伝染してきて私にも、でも本当にやばいと思ったんですけど、話し始めると多分タケシさんからしたら私なんてもう小娘っていうか姉ちゃんって感じなんで、話し始めたら本当にテレビの中にいるようなタケシさんまんま、
はい、
こう肘ついて自分で笑いながら喋るみたいな感じだったんで、話してるうちには全然平気になりましたね。そうそうそう、でもやっぱりさすがに緊張しました
ね、それご自身が作られた映画の話を聞かなきゃいけないじゃないですか。結構そこもプレッシャーじゃないですか。
そうなんですよ、ずれたこと私が言っちゃったらどうしようとか。でも面白かったですね。でアウトレイジ2、あ、最終章か、
はい、
最終章の時の大森奈緒さんとのツーショットの時は、はい、まあツーショットっていうこともあるし、はい、ライター側も3人いて合同だったんで、はい、だいぶこう気持ちが楽だったんですけど、はい、あの大森奈緒さんが、はい、すごいかっこいいじゃないですか、はい、多分たけしさんのこと大好きすぎてちょっとふにゃふにゃになってて、
はい、
カメラマンさんが大森さんの顔が決まらない決まらないって言ってすごい焦っちゃって、
はい、
それなんかすごい私は印象的で、あの時に出てた俳優さん、まあ、特に、ね、大杉蓮さんとかは、はい、まあ、前から出てらっしゃいますし、はい、塩見さんとかベテランの方ばっかじゃないですか、はい、西田敏行さんとかでも、池内博之さんとか大森奈緒さんとか3、40代の方からするとやっぱ北の組に出れたってことが嬉しすぎて、うん、はい、もう嬉しいっていうのがにじみ出すぎちゃって、はい、大森さんもなんか本当に少女のような顔をしていらっしゃって、カメラマンさんがなんか困ってたのをなんか思い出しますね。すごいかっこいいんですけど、役が役だから結構2人でジロリっていう感じの顔をしてほしかったらしくて、カメラマンさんは睨んでくださいって、はい、でもなんかフワンってすごいしてました、ね、それだけでたけしさんのパワーはすごい、
骨抜きに
骨抜きにみんなこの時間が終わってほしくないと思うらしいんですけど、はいはい、まあ、特にアウトレイジは、はいはい、やっぱあそこまでああいうふうに振り切るって面白いんですよね、はい、そう思います。
いやでも多分もし自分に置き換えたら多分そうだろうなと思いますも
ん。なんで、
俺たけしさんの映画に出てインタビュー受けてるっていう、 その空間がもうたまらないと思います。
ありますよね。で撮影の時はピリッとしなきゃいけないけど、はい、プロモーションはもうあるね、ある意味、はい、映画も終わってるし、はい、もちろん大事な仕事だと思いますけど、もう不安、その時間は楽しむじゃないですけどなんかそう、しかもね、目の前で褒めてくださるわけですから、
ああもうそれもうダメだ、もうビロビロになっちゃう。
そうなんですよ、もうそういうの結構ありますよ。
ああ、やっぱりこういうのってインタビューだけ見てるだけだとピンとこないですもんね、うんうん、でもその現場にいないとわからない、伝わらないことってあります。
インタビューだと別に大森さんもスラって答えてる感じだと思うんで、はい、印象的で。
あと会ってみてイメージが変わった方とかいらっしゃいました？
あ、そうですね、よくあの飲み屋とかでお友達とかと話してる時に、はい、こういう話ってやっぱしたりするんですよ、
はい、
まあマイナスの方が飲み屋だとしたら面白いじゃないですか、はい、嫌なやつだと、
はいはいはい、
でも私それすごい高音のうちに一回もなくて、はい、それすごい考えてたんですけど、あんまりそのガラッて変わったことはないんですよね。ただそのいい意味で写真の方が全然いいなっていう人と、それはでもすごい能力なんですよね、うん、で悪い意味で本人の若がいいっていう人も結構多いんですよ、
うん、
なんて言うんだろう、私にとってまあ本当にこういうこと言うのも失礼なんですけど、ライアン・レイノルズが多分そうで、
うんうん、
生はこんなにかっこいいのに写真なんかあんまりだなとか思ったりするんですね。あの来週公開の、あれ今週公開になるのか、ハンソロのオーディも、
はいはい、
あんまりかっこいいと思いませんよね。
そうそう思います。そうか、うん、
にやける
予告編見る限りでは、うん、この人ぐらいな、
にやける顔っていうかでもあの人もすっごい本人はかっこいいんですよ。
うん、
そういうパターンって結構多々あって、うん、なんか女優さんもいるんですよ。 でもそれでその会って可愛い方がいいじゃんって思うかもしれないんですけど、媒体に出るのは写真なので、うん、私は写りがいい、会って意外と可愛くなかったっていう方が絶対得だと思うんですけどね。
ライブでやられてるって言ったらまだ
違いますね。そうですね。会ってなんかそういうのは結構ありますね。あとあの私はあの会ってないんでちょっと何とも言えないかもしれないんですけど、ジェームズ・フランコいるじゃないですか、はいはい、私結構好きなんですけど、ジェームズ・フランコとかってもうなんか破天荒すぎて取材になんないらしいです
あ、それ噂でですか。
あの私のすごい仲いい先輩がやってもうすっごい疲れたみたいなあの自分も映画、まあ、セスローゲンと組んであの北朝鮮の映画撮ってで公開中止になったりとかしてますけど、自分で映画を撮るっていう方にすごい興味がいっちゃってるから、はい、インタビュー中も勝手にカメラ回しちゃったり、はい、自分がなんか一緒に習ってるなんか語学友の方たちを連れてきちゃってワイワイやったり、もう機嫌悪くなったら全部取材カットとかもしちゃうし、もうそういう話は面白かったですね。
遠目に見るには面白いですよね。
そうなんですよ。そうそうそう。ちょっと私もなんかいつか自分のフライもやってみたいなみたいな思いましたね、うん。
そういうハプニング系っていうのはないですか、あんまり。
ハプニング系あんまなくって、はい、本人たちの。ハプニングはほぼないですが、天候に左右されることはやっぱり、
あ、なるほど、
いっぱいあって、それこそその私がそれまたちょっと言ってなくても恐縮なんですけど、ジェームズ・フランコが来た時って、オズと魔法の国かな、
はい、
オズの魔法使いをあの実写化するっていう時に来てたんですけど、その時すっごい冬寒くって、うんうん、自分は季節外れの寒さだったんですかね。あの六本木ヒルズのアリーナでやって、はいはい、女優さんってでもこうキャミの服とかなんで、はい、でもやっぱそれもやっぱ女優さんってすごくて、その時はビシッとできるんですけど、でもフランコだけはもうコートも手袋もしてやがったみたいな話で笑いの種になるんですけど、シンデレラって、はい、ディズニーの実写の時に4月とかだったんですけど、はい、本当に2月ぐらいの気温になっちゃったんですよ、その日1日だけ。でシンデレラなんでさすがにやっぱ青い肩出しのドレスだし、はい、もう本人も本当に震えちゃって本当にかわいそうで、はい、リリー・ジェームスってね、今でこそベイビードライバーも出てるし、ゾンビと偏見と愛かなも出てるし、すごいいい女優さんですけど、シンデレラで大抜擢だったんで、うん、もう疲れてるし、もうかわいそうだったんですけどもうでかちがちしてて、でもその時はもう監督がイギリス人で紳士なんで、
はい、
あのテレビに映ってない時はすぐコートをかけてあげたりとかして、はい、すごい優しかったんですけど、とかあのトム・クルーズのジャック・リーチャー2の時も、
はい、
すっごいその日だけ寒かったんですよ、
はい、
トムってまあ皆さんご存知のようにパンサーがすごい方で、
はい、
サインとかずっとやってめちゃめちゃ時間かけてやるんですけど、
おーおーお
ー、その日だけはトムはさすがに通訳さんに今日は無理って言ったらしいです。で通訳さんもトムが無理って言ったみたいなあのトムが、ね、そういうことって結構ありますよね、うん、最後のジェダイで、
はい、
ダイアン・ジョンソンとみんなで京都に行って、
はい、
あのスター・ウォーズ狂言っていうのを平等院鳳凰堂の前でやる予定だったんですけど、
はいはい、
豪雨でできなくなって、ただそれがメインでみんな取材行ってるんで、はい、関西からの方もいますけど、はい、あの屋内でやったんですね、はい、でもこのスターウォーズ狂言は、はい、まあジルーカジャ太郎がカジャのお話で、はいはい、特殊なマスクの中に変声器を入れて、
はい、
R2D2 っぽい声にしてるんですけど、はい、室内でやったらそれが反射しまくっちゃって、
あ、
すごいよくわけわかんなくなっちゃったんですけど、しかもみんな平等院鳳凰堂のあの絵作りが欲しい、
はい、
あそこにトルーパーとかがいるのが欲しいのに、はい、大雨でああって思ってたんだけど、ダイアン・ジョンソンってめちゃくちゃ紳士なので、はい、すごいいろんな人にも一生懸命接していた彼のおかげか分かんないんですけど、フォトセッションの時は雨が止んで、
うーん、
とかそういうことも結構ファンもありますね。
さすがに天候はもうコントロール
できないですもんね。なんかそればっかりは って思います。でも、うん、この間のハンソロのジャパングレミアも前日が大雨だったけど、はい、翌日カラッと晴れたりとか、はい、結構そういうパターンもありますね。
あれ、
う
ん、それひょっとしてテレビ朝日のとこ
ですか？そうそうそうそうです、そうです、そうそうそうそう、あそこは多いんですけど、はい、鬼門なんですよ。
日本は特に、ね、大雪だの台風だの
多いんですよね。
しょっちゅう採用されますからね。
そうなんです。
じゃあ、まあ、向こうもプロですから、第一国とかもないですよね、自分からは。
そうですね、ないです。あの、私が遅刻しちゃったこととかはあります。なんか電車の、まあ、遅延なんですけど、ただその集合時間ってすごく早めに30分前とかに設定されてるんで、はい、例えばそこですごい遅れたとしてもリカバリーできるんですけど、はい、私が一回本当に第一国をして、まあ、国葬の時だったんですけど、日本人と杉村淳也さんですね、なんか殺されそうな入って、はい、でも4人だったんですよ、ライターさんたちが、はい、4媒体合同だったんで、始めててもらって、はい、1問目ぐらいの時にささがって入りました、はい。日本人も国村さんも優しかったですけど、とても申し訳なかったですね、汗だくでした。そうですね、あとなんかよく聞くのが、あのあれですよ、あの本人たちはいい人だけど、はい、エージェントが厳しいパターンはまあまあありますので、はい、なんかエージェントの都合でインタビューをすっごい縮められちゃったりとかってすることもありますね。でも本人たちはまあ恥ずかしないですね。
あとこっちはもう想像なんですけど、うん、この質問はしちゃダメよとか事前に言われることとかあるのかなっていうのは、うん、
ありますね。やっぱり恋愛の話とか、はい、監督でよくあるのは、はい、次回作の話をしないでくれ、
まあ今の作品を PR にしてわざわざ来てるのに。
そうなんだよ。あとはインフィニティウォーで言うとね、彼にルソにアベンジャーズの4の話を聞いても、はい、もう言えないことが多すぎる、
はいはい、
そうそうそう、あ、そうですね。例えばアリシア・ビキャンデル、その時はまだ結婚してなかったんで、マイケル・ファスベンダーの話はしないでくれとか、うん、NG は結構恋愛が多いですね。日本ではもう私がもともとしないっていうふうに思われてるかもしれないんですけど、はい、ないですね。いや、もしかしたらもっと過激な媒体さんだと事前に言われるのかもしれない。そうそうそうそう、私はあんまりないかな。でもすっごいやっぱり特にマーベルは秘密なことが多すぎるし、うん、この第4フェーズっていうんですかね、はい、なのでそのことはもう言われます、ね。
だってもうあれ何年先のプランとかも立ててるじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよ。
うかつにネタバレになることだっていうこと、ね、ありますもんね。
そうなんですよね。で何が、ね、ネタバレになるか分からないとか、はい、多分今回のインフィニティウォーも、はい、予告はあのだからいうフェイク予告を作るまでやってるから、うん、なかなか聞くことってすごい少ないですね、うん。あとはね、これは私があんまり合同の時に周りの、はい、まあ、しょうがない部分もあるんですけど、周りの合同になった時に違う媒体さんに聞いてほしくないのは、はい、あの好きな日本の食べ物とか
は、ああもういやありすぎますね、あれね、
もうやめてほしいんですよ。すっごい貴重な時間だし、はいはい、単独だったらいいですよ、いくら聞いていただいても、はいはい、でそれで絶対あの記者会見とかで出るから、はい、その中で使ってくれてないなっていうのは、はい、まああのね、まあ、生意気言うようですけど、
いやいや、それも聞いてる方もすっごいわかります、あれ
ね、はい、そうなんですよ、だからなんか思いますね。
あれ誰が始めたのかわかんないですけど、
そうなんですよね、
だってもうファンだったら知ってるでしょうし、
そうそうそうそうそう、
調べられるし今だったら、
そうです、でしかも今だったらみんな SNS やってるんでね、なんかね、昨日聞いたあのクリス・プラットって毎日インスタで、はい、毎日ではやないか、インスタであの今日のおやつは何みたいな感じで、はい、What's my snack って自分の食べ物、はい、あの人はつらいダイエットをしてるんで、はい、なんか食べるんですけど、そういうのに絡めて ね、なんか聞くのとかだったら、うんうんね、食べ物キャラとかあるんですけど、本当あれね、勘弁してお
く。あれ、いまだにやってる、あの記者さんいたら、ちょっともう本当、そう思われてるよっていうの
を。あれですよね、目覚ましテレビさんとか、ジップさんだったらしょうがないと思うんだよね。はい、あの見てる子たちが映画に興味ない子たちだから、はい、そういうのから広げていこうっていうのはあるんですけど、ウェブの媒体でインタビューだとかきついっていうのはちょっと思います。